今回特別に一つのテーマをいただきまして、皆さんとご一緒に私たちの住んでいるこの世界がどういう世界であるか、まあ、それを静かに考えてみる、そういう機会が与えられまして心から感謝しております。ただまあ題がですね、すごくこうあれなんですね、天地創造物語の科学的考察ですね。何かどっかの大学の講義のような題ですけれども、お話しすることは簡単なことです。まあ、簡単なことっていう意味はあれですがですね、天におられる神様が私たちに何を知らせようとしてくださってるか、私たちに何を与えてくださるのか、何を与えてくださっているのか、まあ、そういうことをですね、じっくりと考えてみる機会にしたいと思っております。今晩と明日またいくつかの講義があってですね、まあ時間が足るかどうかわかりませんけれども、皆さんとご一緒に考えてみる機会が与えられまして、まあ非常に私嬉しく思っております。まあいろいろお話したいことはあるんですけれどもですね、そしてまあ私はずっとまあ牧師もやってましたし、学校の先生もやってましたが、学校の先生としては教える科目はもちろん牧師ですから聖書を教えてましたけれども、その他には私は理科数学などを教えてましたですね。でともすればですね、まあ理科の教師とか数学の教師とかですね、まあ科学者なんて言われる、まあそういう類の方々のクリスチャンはですね、自分の信じているこの聖書の教えを科学的に解明しよう、科学的にそれを理解しようと思ってしまうんですね。まあ、それは仕方がないかもしれません、ね、自分の得意とするところ、自分のやってることですね、それで聖書が神様が私たちに何を言っておられるのかということを解明しよう、そしてそれがわからない人々のために解説してあげようなんていう気持ちになってしまうわけです。まあでも私は今つくづく思うことはですね、この聖書の教え、神様の我々に対する教えはですね、決して、まあ、人間の言う科学でですね、解き明かせるものではないんだということですね。そもそも私たちがいろんなことを学ぶ、科学も学ぶというようなこと、これは神様が私たちに与えてくださっている素晴らしいチャンスと言いましょうか、恵み祝福なんです。それでそういう大切なものであることを忘れて、自分の考えたこと、自分の思っていることでもって神様の素晴らしい御業を解説しよう、それをもっともっと、調べて、そしていいか悪いか、みんなに知らせてあげようなんて、まあそういう気持ち起こりがちなんですけれども、それは間違っていると、まあ、私は思います。この神様の御業は、これはもうはっきりとしていることは、我々人間のため、人間に良かれと思ってなさっていることです。絶対悪いことないんです。ただそれがですね、私たち自身にですね、何かスッキリしない形で、まあ、例えばこれはまあ、苦難の問題という言葉で表されているんですけれども、どうして私たちにこんな辛いこと、嫌なことがあるんですか？あの方は何も悪いことしてないのに、早く死んでしまいましたよ。癌になりましたよとか、こちらの人は交通事故になりました。もしも神様が、私たちを作ってくださった神様が愛の神様ならば、どうしてこういう苦しみを苦難を私たちに与えるんですか。そういう苦しみ苦難でうごめいている私たちを黙って見ておられるんですか神様は、まあ、ついついこう思ってしまうんですね私たちは。まあこれは人間の持っている苦難の問題として、まあいろんな意味があるわけですが、でもですね、聖書の神様はですね、決して私たちを苦しめるために私たちをお作りになったんじゃない。むしろ神様は、我々が本当に最高の幸せを持ってこの地上の人生を過ごすことができるようにと考えられて、我々の住むこの宇宙地球をお作りになり、また我々自身を作ってくださった。それは間違いのないことなんです。これはもう聖書にはっきりと書かれていることなんです。それなのに、どうしてそうでないようなことが 我々の身の回りに起こるんですか。それはですね、私たちが聖書を素直に熱心に学ぶときにですね、そこに書かれてるということがわかるんですね。それが分かったときです。私たちはね、謙遜な気持ちになるんです。神様の御心が分かるとですね、本当にこういう素晴らしいお方に、これほど私のことを考えてくださっているお方に作られた喜びと言いましょうかね、その方に支えられている喜びと言いましょうかね、その方に愛されている喜び、それが出てくるんですね、この聖書の学びから。決して私たちはですね、神様のこの御業を科学的に解明しようなんて思っちゃいけないと思います。もう少したらなんか今日の講義は意味がないような気がしてくるんですけどですね。私たちは謙遜になってですね、我々を作られたお方、我々を愛しているお方、この方のことをですね、素直に学びたいと思うのです。まあ今日の話はですね、これはこれから明日の話の、まあ助言、助論、まあそう考えていただければよろしいと思います。私の専門はですね、明日出てくるんです。ですからですね、ぜひ明日聞いた方がいいかもしれませんですけどね、お楽しみしていただきたいと思います。まあ、それではまあ明日の話、また今日の話の、まあ、序論になるところをこれからやっていこうと思いますね。はい、これはですね、まあ、下の方にありますけど、ウィキペディアっていうのはインターネットのあれから取ったものです。この方すごい恐ろしい顔をしてますがですね、ドイツ人です。ですね。で、ハイデッガーっていう名前の方ですけどね、もう亡くなってますけどですね。はい。で、哲学者です。で、この方がおっしゃった言葉でですね、非常に有名な言葉があるんです。それはどういう言葉かというとですね、まあ、もちろん彼はドイツ人ですから、ドイツ語で話したんでしょうけれども、それを日本語に訳すとですね、なぜ何もないのではなく、何かがあるのかという言葉です。私たちの住んでる世の中は、これはまあ実際に私は今存在してるわけですから、私が生きている、私がある。うん。で、私の周りには机がある、椅子がある、そして今皆さん方がいる。明らかに存在しているもの、あると言われるものが私の身の周りにはたくさんあるわけですね。それは皆様方もお分かりだと思います。ね、そういう中にあって、そういう中にあってですよ、このあるということ、それを考えてみれば不思議じゃないかとハイデッカーさんはおっしゃるわけです。もしもこの世の中が自然にできたようなものであるとか、偶然にできたものであるとか、なんか意味のないものならば、そこに何かがあるということおかしいじゃないか、彼言うわけです。何かがあるということを考えてみればおかしいじゃないか。おかしいけれども今実際に自分がいる、生きている、自分がある。これ一体どういうことだ？まあこれがですね、この哲学者の我々に問いかけている問題であるわけです。なぜ何もないのではなく何かがあるのか？まあこの言葉を裏返しするとですね、むしろ何もないっていう方が一番楽じゃないか？何もないっていうことが自然じゃないだろうか？と彼は言うわけです。確かにこの世の中がですね、もしですね、偶然なもの、目的も何もないものであるなら、何もない、何も起こらないということの方が一番自然であるかもしれない。それであるのに今自分がいるということ、何か自分の周りに物があるということ、生きているものがいる、いや、実際に存在するものがあるということは、これは一体なぜだろう？こういうわけです。この、まあ、大きな、まあ、命題と言いましょうか、疑問。これをもうちょっと考えてみるとですよ。今、ここに私がいるということ、皆さんがいるということ、物があるということ、存在しているということ、それがあるということは、じゃあ、それを存在するようにした誰かがいるんじゃないか、何かがあるんじゃないか、こう考えるわけです。つまり、我々がいるということに原因があるんじゃないか、考えるわけですね。ほら、まあ、普通我々、まあ、特に、小さな子供はそういうことをよく考えるかもしれないですね。なぜ？なぜ？ってですね。確かに私たちが存在しているということに、これはですね、原因があるんだな。そういうことをしてくださった方、くださった方って言いましょうかね。そういうことを今自分があるような状態にしてくれた、そういう誰かがいるんじゃないか、何かがあるんじゃないかって考えるわけです。原因を考えるわけですね。それでそれはですね、例えば、 ですね、まあ、私が生きてるのはこれはお父さんお母さんがいるからですよ、まあ、確かですね。でもそこでもう一つ踏み込んで、じゃああなたのお父さんお母さんそれはどうしてあるんですか、どうしているんですか、それは、ああそれはまたそのお父さんお母さんがいるからですよ、まあこういうわけですね。つまり私たちが存在しているということに対してはですね、原因がある。しかしその原因に対してまたもう一つ原因がある、そしてまた原因があると、次から次からですね、私たちが存在するためにはずーっと限りなく原因が出てくるわけですよ。原因がなくちゃいけないわけですよ。それが私たちの世の中だってわけです。そうすると私たちはもうこれ以上考えられない、それ以上わからない言ってしまうわけです。でも賢い人はですね、その原因を次から次からあって、どうしても一番最後を言ってしまうと人間には答えを出すことができないから、そこまで言ってしまったら神様がいらっしゃるからだよと納得するしかない、そう考えるしかない、こういうわけです。そういう意味でですね、私たちが存在することの原因の一番究極の一番最後のもの、まあこれを第一原因という言葉を使うんだそうです。ですね。第一原因は創造主、神様である。そこに考えが行き着いて、初めて私たちは安心するわけです。神様がいらっしゃるから、私が生きてるんだな、私があるんだな、というわけですね。多分このハイデッカーはですね、そういうことも考えながら私たちにこの質問をしてくださったんじゃないだろうかなと、こう思うわけです。さあそこで考えてみたいと思うんですね。我々が生きているということ、この世界がどうしてできたかということ、それを考えるとやっぱり第一原因まで行き着いてしまう。第一原因は神様である。ところが世の中にはですね、神様好きでない人がいるんですね。神様嫌だ、嫌いだっていう人がいるんです。それじゃあ神様は嫌いだっていう人、自分が生きてるのが第一原因は神様だと、それは嫌なんです。じゃあそういう人がとはですね、第一原因をどう考えるんでしょうか。創造主なしで世界の起源を考える人がいるわけです。それは神様の嫌いな人です。ね、でその人方はですね、この世界は自然に偶然に何かの弾みでできたんだと考えちゃうわけです。全知全能、絶対的な神様、そういう素晴らしいお方でなしに、何か知らないけど偶然にできたんだ、まあ、そう考えちゃうわけです。神様は嫌いですから。で、そういう方々がですね、持ち出すこの世界の起源ということはですね、ほら、自然主義的宇宙創生論って、まあ、こんな難しい言葉を使います。この自然主義的っていう言葉はですね、これは神様なしの物質だけで物を考える。まあ、そのように言い換えてもいいと思います。神様なしで物質だけで物を考える、そういう人型の宇宙の起源、出来方。ですから別の言葉を使うと、物質主義、無神論的創生論はこうなるでしょうか。まあこういう考え方に行かざるを得ないわけです。そしてそういう考え方の代表的なものが、まあ進化論。という言葉で我々は、まあそれを聞いたりなんでするわけです。進化論の考え方は、無神論まず神なしです。そしてこの宇宙は偶然にたまたまできたんだ。そう考えざるを得ないわけですね。神様なしですから。進化論の根底にある考え方はそういうことであるわけです。それに対してですね、神様いらっしゃるんだ。創造主がこの世界を創造されたんだ。まあ、第一原因は神様である。私たちの神様である。まあそういう考え方を受け入れる。私って言ったらいいですかね。そういう人々はですね、この世界の起源をどう考えるかというと、この世界をお作りになったのは神様であって、その神様が何を意図してどういうことを考えて作られたのか、どのようにして作られたのか、でそういうことはですね、そういう事実は聖書の中に書かれてますよ。 聖書に書かれている通りに我々は作られたと考えると、私たちは本当に私たちが作られたこと、私たちが生きていること、今おること、この人生をやっていること、それがですね、意味があるんだな、目的があるんだな、素晴らしいんだな、嬉しいんだな、分かってくる。まあこれがですね、創造主がこの世界をお作りになったと、そういう考え方を持ってですね、この世界を考える人々の、まあ考え方と言いましょうか、嬉しいこと、ね、まあそういうことができるかと思うんです。この世界に神様はいない、ですから私たちが生きているということも、これは偶然できたんだという方々、神なしの方々ですね、創造主がおられることが好きでない人々、まあ好きでないというのはですね、あえてここはその拒否してない、否定してない、好きでないという言い方を私書いたんですけど、まあ私としてはですね、世界中の人が全部ですね、創造主神様が好きになってもらいたいんです。ですからね、神様好きでない人がいますっていうのは、私はあまり好かないんですね。ですからね、まあそういう方々はね、まあ好きでないって言い方してるわけですけどね、好きでないって方は言い方してるということは、いつかこの人が好きになってもらいたいからなんです。神様好きになってもらいたいからですね。まあこういう言い方してるんですが、でもまあとにかく今ちょっと好きでない方々、その方々がですね、この宇宙がどうしてできたかということをどう考えてるかと。まず一つはですね、まあ、定常宇宙論って言い方するんですが、この定常っていうのは、これはいつも同じ状態にあるっていう意味ですね。神様がないっていう方々はですね、偶然に世の中ができたと考えるからですね、偶然にできたっていうものを、これは、まあ、ちょっと考えにくいとなるとですね、出てくる考え方はですね、初めからあったんだ。いつまでもあるんだ、この世の中は。こう考えるんです。これがですね、神様なしで、この世界を考える人の一つの考え方です。まあ、定常創生論と言いましょうかですね。初めからあったんですよ。なんか知らないけど初めからあった。いつまでも続くんですよ。その中に今、ポツンと私がいるんですよ。そういう考え方をするわけです。ところがですね、その神様がおられることがあまり好きでないんだけれども、この定常宇宙論を取らない人々もいるんです。その方々はどういう方々かというとですね、まあ、ちょっと言葉があれですが、ビッグバン宇宙論を信ずる方々、こういうわけです。まあ実はですね、天文学でいろんなことを調べるとですね、星、いろんな星のことを調べるとですね、宇宙がですね、だんだん広がってるということがわかるんだそうです。天文学やってる方々でね。いろいろ観測してみると、宇宙が広がっていっているということがわかる。それがはっきりして。そうするとですね、今日よりも昨日宇宙は広くなってる。明日もっと広くなる。明後日もっと広くなる。こういう考え方です。実際も観測してみると、わかるわけです。ところが、その考え方を今度逆に言ってみたらどうでしょうか。昨日よりも今日。明日だ。明日よりも今日ですね。先から元に戻るわけですよ。で、今日よりも昨日、つまり宇宙が広がっているうちの逆にやっていくわけです。過去を見て、ね、今日よりも昨日よりも もっともっと前。そうするとですね、明日に広がっている宇宙ですから、昨日になるとこれは縮まるわけですね、逆ですから。で、それをだんだんやっていったらどうなるかというと、私たちが見ているこの星空なんかで見てるこの宇宙は、どんどん縮まっていくわけですよ。もっともっといったらどうなりますか？もっともっと縮まる。もっともっといったらどうなりますか？もういつまでたってもキリがないんですけどね。ずーっと行くとですね、そうすると、しまいには私たちの見てるこの宇宙は全部が、赤ほどって言いましょうかね。爪の上よりももっと小さい、もっと小さいところに全部集まってしまう、なっちゃうんです。だそうです。科学者に言わせると。つまり、この宇宙すべてがですね、ずーっと過去に辿っていくとですね、この宇宙全部がもうずーっと小さくなってですね、一点よりももっと小さくなってしまう。そういう時があったに違いない。彼らは考えるわけです。うん。で、その一番小さくなった時ですね、逆に言うと、そこから今度は我々の今の住んでる宇宙がこう広がっていってるわけですから、その一番最後の時から広がった時、それがビッグバン、 大きな爆発があったと考えるわけです。ですからビッグバンのこの考え方をする方々はですね、これはですね、この宇宙はずーっと過去に行くと辿っていくと小さくなって小さくなって一点になって、そしてある時その一点からパーッと大爆発をして広がった、そして今の宇宙ができてるんだ、ビッグバンであるとこう考えるわけです。でその一点までずーっと行く、今から何年前ですかと天文学者の計算ではですね、137億年前、まあそれがつい5、6年前までの考えでした。そしてここ2、3年でですね、その考え方が変わりました。どうなったってことですね。今から138億年前にそれが起きた。ここ2、3年の間で1億年伸びたんですね。まあそれはいろいろ計算でそう出てきたんですけど。とにかくもう百何十億年前に一点になって、で、そっから今度はバーンと広がって今の世の中ができたんだ。まあこういう考え方。これがビッグバンの宇宙論の考え方でした。ここにあるようにですね、観測事実は宇宙に始めがあったことを示しているんだ。全部過去に行くと小さくなりますからね。で、どうしても、まあそうするとですね、とにかく宇宙に始めがあったことになるわけです。そうするとね、宇宙に始めがあるということになるとですね、どうしてもそれが第一原因じゃないんだろうか、神様がそれをなさったんじゃないだろうか、とこういう考え方も出てくるわけです。でも、今ここで話しているビッグバンの方々はこれは神様嫌いな方々です。ですから、神様は入れたくない。じゃあ神様なしで、バーンというこのビッグバンが起こるようなことがないんだろうか。まあですね、神様の嫌いな天文学者はですね、そういう研究をしているわけです。ね、そしてですね、失念と言いましょうかね、そういう思いがですね、だんだんですね、実っていることがあるんですね。まあそれは実はですね、つい最近起きてるんですけどですね、まあ私は金城先生からこのテーマをいただいてですね、いろんな準備してました。それはもう何ヶ月も前ですけどね。とは、ついつい準備してるうちにですね、この2週間くらい前ですか、えらいことが起きたんです。大変なことが。2週間くらい前何が起きました？ノーベル物理賞が発表されましたね。ね、日本の方ですね、あの方の研究は、ね、ニュートリノっていうですね、我々のこの物質の本当に小さな、まあ、単位ですね、それがですね、まあ宇宙の中に飛んでてですね、それに重さがあるということを、まあ、あのグループはですね、数年前に発見したんです。それに今年がノーベル物理賞を与えられたんですね。あの研究はですね、ずっと広がっていくとこの先ですね、ビッグバンがですね、神様なしで自然にできた。そういうことにつながっちゃうんですね。つまりですね、今年のノーベル物理賞、あれはですね、この世の中が神様なしでできたというストーリー、シナリオに続いていっちゃうんですね。まあ私はあのノーベル物理賞のあれを発表聞いてね、いやこれ大変だなと思ったんですよ。この今日のこの講義でですね、一体どうやって話したらいいもんかなってですね、まあ、それからちょっともう悩みの毎日が、まあ、毎日といっても2、3日ですけどね、始まったんですけどですね、今ですね、科学者のある方々はですね、神様なしでビッグバンが始まった、したがって神様なしで我々の宇宙に始めができた、第一原因神様でなしにこの宇宙ができたってことをちゃんと科学的に言えるっていうのは、そういう、まあそういうことを議論したりなんだりする時代に今入ってきてる。まあ、ある人はですね、傲慢にもこう言いました。ついに神様の出番はなくなりました。神様なしでも我々の宇宙はできる。そういう理論がこれからできてくるんだってこういうわけですよ。これはですね、聖書を信じて、聖書の神様がおられて、聖書の神様が私たちを作られた、私たちを愛して育ててくださってんだ、という、それを信じている 我々にとってはこれすごい挑戦であると思うんです。うん。まあ私ははっきり言って、神様なしでこの宇宙ができるということはこれ間違いであるとはっきりしてると思います。ね、まあ彼らの持ってる神様なしで宇宙ができる、できたっていう、その証拠と同じくらい私たちの方にも言い分と言いましょうか。それはいろいろなことあります。まあそれは、まあ明日のいくつかの講義でも話すことができるかと思いますけどね。ですから私たちはそれは議論することができるんです。でもですね、科学者がですね、こういうことを言い出すとですね、日本人は弱いんです。まあ私はね、私も日本人ですけどね、日本人はですね、白衣を着た人に弱いんです。ね、まずお医者さんに弱いですよ、我々は。ね、まあそれは、お医者さんはね、大体我々の命を握ることもあるわけですからね、お医者さんの言うこと聞かないで、お医者さんの言うこと聞かなかったらやらいことになるよって言われますから、白衣を着てお医者さんに尊敬するわけです、我々はね。で、お医者さん以外にもですね、日本人はですね、やっぱり白衣を着た科学者、弱いんですね。科学者の言うことはこれやっぱり本当じゃないだろうか。なんか犯罪が起きてですよ、犯人が捕ま、容疑者が捕まってね、そしてその人は本当に犯したかどうか。科学的な調査によって彼が犯人であることが分かったったらもうみんなシーンと何も言わないんですね。科学者がそう言ってしまう。科学者が調べてそういうことを出したならば、これは確かなことに違いないって。ですからね、まあ、日本人は特に白衣を着た人には弱いと思うんですけどね。でも白衣を着た人だってこれ人間ですよ、ね、ですからね、間違いの塊です。ですから我々は決してですね、白衣を着た人、まあそれはもちろん尊敬しなくちゃいけないところもありますけどもね、黙って信じちゃいけないということです。我々と同じ人間であるということを考えなくちゃいけないわけです、ね、さあそこでですよ、その白衣を着た彼らが言うわけですね。ついに我々は神様なしでこの宇宙ができたということを解明できたというか、そういう道筋を開いたね。科学者がそういうことを言ってですね、第一原因がなくても宇宙ができたということを我々は言えるようになったと言ったときですね、クリスチャンが、あるクリスチャン飛びついたんです、その意見に。素晴らしい、クリスチャンがですよ、うん、第一原因を神様としなくちゃいけないクリスチャンがですね、このビッグバンの考え方に飛びついた、うん、飛びついてどうしたかというとですね、ビッグバンを信じる科学者が大勢いるもんですから、そして彼らの言うことをですね、信ずる人が大勢いるもんですから、彼らの言ってることを否定しちゃなんかちょっと居心地が悪いなと思うクリスチャンが いたんですね。で、彼らはですね、自分たちは神様がいることを信じてますけれども、でもこの世界はちょっとしたら神様が作らなかったんかもしれないね。神様いらっしゃるけれども、この世界は自然にできたんかもしれないね。うん、まあそういう考え方を持ってですね、なんとなく神様なしで世界ができたということを信じている人々の方にこうずり寄っていってですね、そしてですね、私はあなた方の言うことを理解できますよ。というような顔をしてですね、まあ、なんて言いましょうか、その、うん、まあそういうクリスチャンがいてですね、まあ表向きもですね、ちゃんとですね、あなた方の言うことは なるほど、理屈に合う、理屈に合う、でそれは我々も受け入れることができるというようなことを言い出したクリスチャンもいたわけです、うん、まあ結局ですね、クリスチャンと言われる方々もですね、第一原因が神様でなくてもいいんじゃないか、神様別におられるんでいいんじゃないか、まあそういう考え方するようになってきたってこと。これは非常にですね、今私は危機感を感じていることです。さあ、そこでですね、その科学者が言っている神様なしでこの宇宙ができた。どうしてそれができたと言えるんですか？どういうことを彼らは観測して言うんですか？まあそれはいくつかここにありますね。彼らの言うことの一つにですね、真空にエネルギーが満ちているっていうことがあるんです。真空中のこれは何もないところですよ。何もないところ。ですからエネルギーもないのが普通真空の定義ですよ。ところがですね、彼らはですね、その何もないところにエネルギーがあるんだと。それが科学的に証明されたんだ。こういう言い方するわけです。まあでもそれはちゃんとこう目で見えるようにですね、何かその我々の前に出てきてるわけじゃないんで。 ただこういう考え方もできるということなんですけれども、真空にエネルギーが満ちていると。でエネルギーというのはこれは、まあ、皆さんがもうお聞きになっていましょう。アインシュタインが言っているんですが、エネルギーはそれは物質に変わることができる、ね、逆に物質はエネルギーに変わることができる。これはアインシュタインが言い出したことですね。でそれはいろんなことで証明されています。まあ、簡単な話が、まあ、これはあまりいい例じゃないんですけれども、原子爆弾ですね。あれは、まあ、ウラニウムとかプルトニウムというその物質ですが、それがですね、エネルギーに変わって、あの横浜や長崎のようなああいうものすごいことが起こるわけですね。物質がエネルギーになる。でエネルギーがまた逆に物質になる。これは我々の世界であることですよ。これはアインシュタインが言ったことなんです。でその考え方を受け入れるとですよ、真空にエネルギーが満ちているんです。でそのエネルギーが今度物質になることができるんです。ということは結局は真空から物質ができることです。そういうことが計算上、法則上言えるんですよ。それは彼らの言い分なんです。まあ、そうなるとですね、結局ですね、何のことはない。真空から我々の世界ができてきた。何もないとこから我々の世界ができてきた。まあこういうことになるわけですね。そこで、まあある人はついに創造主の出番がなくなった。まあこういう言い方するわけです。ビッグバンの考え方はですね、まあこれいくつかですね、彼らの言ってることはあるんですが、これはまあちょっと我々の常識ではですね、考えられないようなことですね。まあ、粒子、細かい粒子と考えられていた、その中の一番小さいものは電子と言われているんですが、その電子はですね、粒子ですから粒、物質なんですが、それがですね、波にもなりますよ。これ私もちょっと理解できないんですけどね。物質であるはずのものがですよ、わーんというような波にもなるんですよ。まあ、そういうことがまず一つです。そしてミクロの世界では、細かいところの世界では、ね、そういうその粒子、物質である粒子がですね、壁を通り抜けることができるんですよ、って言うんです。これも不思議なことですね。粒ですよ。塊ですよ。それがですね、ここにある壁をですね、通り抜けてそっちへプッと行くことができるって言うんです。それはもう、薄い壁に鉄砲をバーンと言って弾があっち側に行く、そんなことじゃないんですよ。壁がありながらですね、物質はですね、シューッとそこを通ってあっち側に行くことができる。まあこれを専門家はそのトンネル効果って言うんだそうですけどね。まさにトンネルですけどね。そういう現象が起こるんですよ。こういうんです。まあこれも私も十分まだ理解できないんですけどね。でもそういうことがたくさん起きてるんだってこういうわけです。で、次にですね、真空は微小な波が充満した状態である。まあこれがさっき言いました真空のエネルギーのことでしょうからね。うん、真空というのは、小さな波がたくさん充満している状態であるというわけです。で、次ですよ。宇宙は無、何もないところの揺らぎから生まれざるを得なかったというんです。このまた不思議な文章ですね。無、何もないところにですね、まあエネルギーが満ちてるんでしょうか。で、そのエネルギーが揺らぐ、ふわふわーとなったところからですね、そこからですね、この世界ができたんだ。いや、そこから、我々の今住んでいるこの世界が出ざるを得なかった。それしか道がなかったんだ。まあ、こういう言い方をするわけです、うん。次、宇宙のスタート時点、一番初めの時点、それはですね、特異点、特別な点と考えるというわけです。どういうことで特異点とかっていうとですね、その宇宙の一番初めではですね、無限大という言葉がどうしても出てくるわけです。例えばですね、宇宙の質量が全部その一点に集まってしまったときですね、ビッグバンが始まるときですね、質量が無限大になったって言うんだそうです。無限大という言葉はね、これは仏教的な言葉ですけれども、これはですね、例えば100万の次が、100万よりも多いのが1億ですよ、1億よりも多いのが1兆ですよ、っていうのは、そういう数のその区切りとかなんかでなしに、無限大というのは限りなくたくさんあるという意味ですよね。無限ですからね、無限大。とは、ある時間、まあ、彼らに言わせると、138億年前ですかね。その時点でですね、宇宙のすべてのあれが一点に集まってしまって、質量が無限大になった。一点に集まって無限大とかなんかっていうのこと、これ言葉の意味はないんですけれども、そういう時が、ある瞬間、できたんだ。で、そこからすべてが始まったんだ。こういうわけです。うん。で、次ですよ。その特異点、
無限大っていう言葉がどうしてもそこに出てくると何も始まらないので、その無限大の特異点をなくするためにホーキンスっていう学者がですね、車椅子の物理学者って有名なホーキンスがですね、彼が、ね、編み出したですね、数学の式、それはですね、その一番初めのその時間の時にですね、虚数の時間を考えればいいんだというんです。これもまた不思議な言葉であるんです。虚数っていうのはですね、これ皆さん、数学の時間を習われたかどうかは知りませんけどね、これは、虚の数ですからね、実際の数じゃないんですよ。実数じゃないんです。世の中にはない数なんです。世の中にない数が、数で数えられる時間が一番初めにあった。そう考えれば、その一つ上の特異点がなくなるっていうんだそうです。まあこれもですね、まあ虚数っていうのはこれマイナス i っていうあれを使うんですけどですね、これは自乗するとマイナス1になるんだそうです。ところが、普通私たちの常識では何かの数を自乗したら 2×2 は4、8×8 は8は64、これは自乗したら必ず数はプラスになるはずなんですけど、世の中の数学者はですね、自乗したらマイナスになるような数考えたんです。それが虚数なんです。で、そういう変な数を、この理論に取り入れると、宇宙の始めにはですね、特異点がなくなる。無限大の無限大になると悩まなくて済むと。こういうわけですよ。これもおかしなことです。で、次にですね、宇宙は、急激に膨張して、真空のエネルギーから多量の粒子、物質が生まれた。そういうことになったんだと。まあ、そしてその次に、まあ、ヒックス粒子とか、クォークとか、ニュートリノ、こういうような、素粒子と言われる小さなものがですね、まあ、真空のエネルギーの中から出てきて、そういうことが理論的に言えるようになったので、観測から出てきたので、今や、我々は、何もないところから、無から、有が出てくるという考え方、取り入れることができるんである。こういう理論、考え方が今、出てきてるわけです。うん、そして、その考え方につながることが、次から次からと、ノーベル賞をいただいてるわけです。まあ、今年は、ね、スーパーカミオで、なんとか、まあ、あそこですの、ね、ニュートリノに重さがあることがあったんですが、去年、ノーベル物理賞は、ヒックス粒子ってやつですね。あれ日本人も関係してましたが、ああいうその、粒子が実際に観測された、あったっていうことはですね、その理論を広げていくとですね、結局はですね、無から有が出てきたという考え方も成り立つんだ、出てくるわけです。でもですね、無から有が出てくるというのは、これはですね、計算の上では出てきますよということは言えたとしてもですね、これは我々の常識と言いましょうか、我々の普通の考え方から言っても、これはおかしいことであるわけです、ね。でも今はですね、そういうおかしいことが、大手を振って、前面に出てきて、そしてですよ、その理論がだんだん発達していくと、結局、神様はいないんだよ。神様はいなくても大丈夫なんだよ。神様はいなくても安心しなさい。そういう考え方に広がっていくということを我々は非常に心配しなくちゃいけないんじゃないかと思うわけです。うん、最新のビッグバン理論はですね、第一原因を排除して創造主の出番をなくしたというけれども、しかしですね、創造主の出番がなくなったと言っていろんなものを手品のように出してくるんですけども、しかしどんなものが出てきてもやはり先住する初めからおられる何かに頼らずにこの世界の起源を考えることはできないということはこれは明らかであるわけです、ね、我々物質でできている人間がですね考えること、初めから何かがなければ我々は生まれてこない、出てこない。それやっぱり依然としてですね、第一原因ははっきりとそれがなければ我々の存在はないんだということ、これやっぱり我々はしっかりと覚えてなくちゃいけないと思うんです。まあ、私、聖書の中で好きなのはイザヤ書なんですけれども、イザヤ書の特に40章からですね、45、6章の間にですね、集中して書かれている言葉があるんです。神様の言葉ですけど。その言葉は何かというとですね、繰り返し繰り返しですね、私は神である。私が始めであって、私が終わりである。うん。繰り返し繰り返し、 言われたんです。まあ私の数えただけでもですね、この40章から45章くらいの間にですね、25、6、神様はですね、私たちに、まあイザヤにですね、私がそれである。私が初めである。一番初めは私なんである。繰り返し繰り返し述べてるんです。どこにですね、どこの世の中にですね、いろんな宗教の、まあ、教祖と言われる方、まあ、それの、まあ、神とか仏とかなんとかって言われる方、その方がですね、私がそれだ、私こそそれなんだ、私が全てである、私が初めてである、私が終わりである、私があなたを救って、私が全ての責任を持つものであるとですね、まあ、ちょっと言葉があるんですが、大見え切ってですよ、この世界のことについてですね、はっきりと言えるお方は、これは聖書の神様以外にないんですよ。聖書の神様だけです。他の神様のこと、他の宗教の、まあ、一番中心になる方のこと、いろいろ考えてみてください。どの宗教の神様、仏様、考えてもですね、いろんな宗教の神様、仏様は必ずですね、何かから生まれてるんですね。何かから出てきてるんです。これ不思議なことですよ。古い話がエジプトの宗教の神様はですね、これはですね、ご夫婦の神様がいるんですが、これはその水の中のナイル川の泥から生まれたんですよね。ですからあの神様が生まれる前にですね、ナイル川もあって、ナイル川の川の底には泥もちゃんとあったんですよ。でそこから神様生まれた。男の神様と女の神様生まれてね、ご夫婦の神様ですけどね。で、ある時、夫婦喧嘩しました。まあ、あんまりこの話しちゃいけないんですけどね。で、まあ、案の定、やっぱり奥さんの方が勝ったんですよ。夫婦喧嘩ですね。で、勝っただけじゃないしにですね、旦那をですね、捕まえてですね、バリバリと二つで裂いたんです。すごい奥さんですね。で、バリッと裂いてですね、一つで天を救って、一つでもって地を救った。すごいですね。大体、世の中のいろんな宗教とかいろんなあれの、一番初めの神様っていうのはそういう方ですね。何かから出てきてるんですよ、ね。で、大抵ね、海から出てくるのが多いんですね。海の水から出てきたとか、海の底にある砂から出てきたなんとかですね。でも聖書の神様だけはですね、何かから出てきた一言も言ってないし、私が初めであり、私が終わりであるとおっしゃってるんですよ。私が全てである。聖書の神様はですね、声を大きくしてですね、私こそ本当の神であるとおっしゃってるんですね。こういう神様は他にないんですよ。他の宗教に絶対ないんですよ。ということは、我々の頼ることのできる神様はこのお方しかいないということですよ。そういうことだと思いますね。まあ、ここにイザヤ書、まあ、いくつか書きましたけどもね、何章の何節ですよね。後で聖書のイザヤ書の40章かなと思って見てください。そこに繰り返し繰り返し述べられてます。すいません。一人で喋っておられてですね。このシラバスのですね、だいたいそれに沿ってこう話はしてるんですけどですね。ぜひゆっくり後でまた読んでくださいですね。今、順番から言ってですね、今、これの第1ページのですね、1の A、B と来てですね、そして今度は C のところに来るところです。で、もしも私たちがですね、聖書の神様を我々をお作りになった神と信じ、その方を受け入れるならばですね、そうしたら一体ですね、どういうことが起こるだろうか、ということですね。まあそれをちょっとここにまとめてみたわけです。聖書に書かれているこの、創造主によるこの宇宙創生、起源。まあそれをですね、特殊創造論とかですね、聖書創造論とか、若い地球創造論って言います。昔はですね、創造論と言ったらですね、これ聖書の創造論ということしかなかったんです、昔は。ところがですね、いろんな創造論が出てきたもんですからですね、わざわざ聖書の創造論と断らなくちゃ、他の創造論と区別できないそういう時代に今なってきたんです。ね、でしかもですよ、まあその創造論の中にもいろいろたくさんあるわけ、まあこれはこの次の D のところで話すわけですがですね。で、その本当の創造論、聖書に出て、書かれている創造論、その中の一つにですね、若い地球創造論という言葉ついている創造論があるんです。で、若い地球というのはこれはですね、ズバリ言ってですね、6000年の地球という意味です。まあ私たちの地球は、これは聖書によるとできてから6000年です。 まあ、進化論者とか地質学者はね、我々の地球ができてから、大体45億から46億年経ってるっていうわけですが、そういうその地球ができた創造論を信ずる方々は、ほら、古い、年取った地球創造論。ね、で、私たち6000年は、何十億に比べたらずっと若いんですからね。我々は若い地球創造論者って言われてます。まあそういう言い方するわけですね。で、それはどういうことを信じてるかっていうと、この A ですね、まず。潜在者、一番初めからおられた方。ただ一人の唯一の方。全知全能の方で絶対者。かつ、善なる愛なる義なるお方。これが私たちの創造主の特徴って言いましょうか。属性と言いましたが、個性質であるわけですよ、うん。その方が我々のこの宇宙の創造主である。創造主は愛する人間を創造し、彼らが住む場所としての宇宙地球を約6000年前の6日間で創造され、7日目に休まれた、安息日に休まれた。聖書に書かれている通りですね。そして、美しくよくできた世界、一番初めの世界はよくできた。ところが、その後、人間が罪を犯したために、神に背いたために、その世界は、まあ、汚れた世界になってしまった。失われてしまった。D、ね。創造主は、人間、宇宙の罪をあがなうために、つまり、人間の罪によって人間が神様に逆らったために、失われたものを元通りにするために、まあ、宇宙の創造主ですから、じゃあいいよいいよ。ね、元通りになんなさい。負けてやるよ。いいよいいよ。とはおっしゃらなかった。なぜならば、創造主は義なるお方であるから。まあ、ちょっと変な言葉ですが、筋を通す必要があったわけです。ね、ですから、犯してしまった人間の罪に対しては、これやはりきちんと、それを元に戻さなくちゃいけない。で、犯した人間の罪を元に戻すためには、ただ一つの道しかなかった。それは何かというと、創造主であられた神の子イエス様の命が必要だった。これはすごいことですよ。ぜひこのことは皆さん聖書で学んでいただきたいと思うんです。素晴らしいところに作られた我々が、神様の良かれと思う、そういう素晴らしいところに作られた我々が背いたために、怪我してしまったこの世界を、今度神様また元通りにしてあげますよ。我々を愛するゆえにしてくださることになったんですが、そのためには、こともあろうに、創造主なる、神の子なるイエス様の命が必要だったというんです。これはですね、我々の罪が許されるための、とてもすごい、神秘なんですね。私こういうその例え話でこのことを生徒たちに話すんですけどね。神様は私たちの罪を許そうとなさいました。私たちの罪を許すためにできること、たった一つありました。それは何かというと、罪を犯したことのない、我々を作られたイエス様が我々の罪の身代わりになることです。それがですね、神様は我々のためにしてくださったことなんですよ。ですから私これをですね、生徒にはこう言うんです。いいかい、君たち借金があるとするよ。ね、まあ、借金があるともどうせ大したお金じゃないだろうけど、まあそんなこと言っちゃいけないね。ね、まあ、でもみんなの借金をあがなってくれる人がいるとしたら、ね、それは誰だろうな。もしもみんなの借金を他の借金のある人があがなうことができるかい？できないですよね。この人の借金を借金のある人が元取りするわけで できないわけですね。ということは借金のある人をあがなうためには、それを元取りするためには借金のない人、借金がないどころかたくさんお金のある人っていう言い方になるんですけどね、借金のない人でなければその借金の人の借金をあがなうことはできないわけですよ。それと同じことが僕らの私たちの罪をあがなうためには罪のないイエス様がなさるしか方法はなかったんだよ。それが聖書に書かれていることなんで、まあこういう話をするわけです。それなんですね。私たちの罪とがをあがなうためにはイエス様がこの地上においでになって、我々の身代わりにイエス様がなってくださらなければ それは我々許されなかったんですね。でもそれは今から2000年前にあのユダヤの国のあのエルサレムの郊外の十字架の上でなされたんですよね。それを考えたらね、いや本当にもう私も今ではちょっと涙が出そうになるんですけどね、してくださったんです神様がね。そういうことしてくださった神様が私たちの神様であるということはね、これはねその他のことで変えることはできないですよ、ね、方程式がこうなりましたから神様なしで宇宙ができました、そんなことでね、そんなことで言えることでない、そんなことで納得できることじゃないですよ。このことは我々が許されてるっていうことは、我々に生かされてるっていうことは。でもね、今世の中はですね、白衣を着た方々が迫ってきてるわけですよ。我々は惑わされちゃいけないですね。本当の真理をしっかりと持ってなくちゃいけないですね。はい。我々がですね、本当の創造論、聖書に書かれてる本当の創造論、ね、これとですね、偽物の創造論、なんで区別できるんだろうか。まあ、それはここに簡単に書いてあるわけですね。はい。まずですね、創造主を神とするか否か、この宇宙をお作りになった方を神とするか否か、これはまず第一のポイントです。わかりますね。まあ、で、そのことはエレミア書とかいろんなところにも書かれてますしね。で、次はですね、神の御子イエス・キリストによる罪のあがない、私たちが犯した罪を許してくださる、あがなってくださる、それが神の御子、創造主である神の御子のイエス様であるということ、それはやっぱりね、誠の創造論であるか違うかということの一つのポイントです。次、6日間の創造、そして7日目にそれを記念して安息日として休まれた、それをきちんと主張するかどうか、これはやはり本当の創造論か偽物か区別する大切なことであると思うんです。そしてですよ、はい、聖書の愛の神を信ずるか、そしてその神と共に永遠の命をいただいて共に過ごすということを信ずるか、過ごすことができることを信ずるか、それを喜ぶか、そのやっぱりね、本当の創造論かどうか区別する大切なことだと思うんです。うん、それに関する聖句がこのヨハネの14の1とかですね、いろんなところに書かれています。イザヤ書もたくさん出てきますね。そしてこの最後のところに苦難の問題ね、どうして我々の世界にはいろんな苦しみがあるんでしょうか。理屈に合わないじゃないですか。それに対してのきちんとした正しい、まあ、解決、正しい納得する回答、それを与えてくれるのがやっぱり本当の創造論です。そしてそれはですね、実にこの聖書の中にはっきりと書かれているんです。我々それを聖書から学ぶことができるんです。我々の世界になぜ難民が何苦しんだり何だりするような苦しみ、私自身のいろんな苦しみがなぜそういうものがあるんだろうか、その理由は何か、ちゃんと聖書に書かれてるんです。そしてそれはこれこれこれのためにこうなってるから、あなた方はこうしなさい、こうすればあなた方は本当の幸せを得ることができる、はっきり書かれてるんです。そういうことをきちんと教えてくれる、これが本当の創造論であるということを覚えたいと思うのです。私はまあとにかくはっきり申し上げたいことはですね、私たちの神様は、私たちを作ってくださった神様は、私たちの創造主は、このお方はですね、確実に実在するお方です。それはね、歴史的にもはっきりしている。つまり御子イエス様が人間になって地上に生まれになって33年の生活なさった、そういう事実があります、うん、そういうことを見ても、またその前、その後、その神様が我々に何をしてくださったかということ、これは聖書にも書かれてますし、その他何億人という人間がそれを証ししてますけど、そういうことを考えてみても、私たちはですね、我々の神様は、我々をあがなってくださる、作ってあがなってくださる、救ってくださる神様は生きておられる、存在しておられるお方であるということ、これはっきり我々確信することができると思うんです。で、そういうお方が我々を救ってくださり、我々を救ってくださり、そして我々を助けてくださり、そしてやがて我々を天へ導いて連れて行ってくださるために、もう一度この地上にイエス様ご再臨してくださる、来てくださる、それがきちんと聖書の中に書かれてて、その聖書を私たちは自分の国の言葉で読むことができる、 晴らしくだと思うんです。まあ、聖書の素晴らしさについてもこれいつかじっくりお話しできればいいんですがですね、今2000数百の言葉がこの地球の上にあるそうです。まあ、もちろん地方の、まあ、秋田弁、まあ、決して私、秋田弁とか青森弁を悪く言うわけじゃないですけどね。まあ、そういう言葉も全部含めたら、6000とか7000とか言うんですけどですね。でも、今、地球上で人間が普通に使っている言葉は2500、600あるそうですが、そのうちのですね、まあ、正確な数、ちょっと私があれですが、まあ、例えば2600あるとしたら、そのうちの2500いくつまで聖書を訳されているそうです。ということはね、あと少しですね、自分の国の自分の使っている言葉でもってこの聖書を読むことができる、もう今そういう時代なんですね。まあイエス様はね、天に帰られるときですね、私たちにね、弟子たちに言いました。あなた方は全世界に出て行って私のこの救いを述べ伝えなさい。全世界に述べ伝えられたら、私は天からもう一度来て再臨してあなた方を今度は天に連れて行きますよ、うん、そうすると今全世界に述べ伝えられる今直前に私たち生きてるってことですよ、ね、そうじゃないですか。2000何本の言葉のうちの2000何本も訳されてるんですよ、ね、ということはイエス様がおいでになるご再臨が近いその時であるってわけですよ。近いからこそね、我々を惑わすいろんなことが出てくるんです。我々はそのことを十分ですね、注意しながら聖書を正しく学ばなくちゃいけない思うんですね。これからあとですね、あと何分も5分くらいでですね、いわゆる、科学的に考えてこの宇宙ができた、神なしで宇宙ができましたって方々が考えてるこの宇宙の初めの絵ですよ、絵ね。イラスト。まあ、それをさっとお見せいたします。うん、まあ、ここにはですね、宇宙、無からの誕生って書きましたけどもですね。うん、まあ、これはニュートン・ムックっていう雑誌、2006年の、取りましたけどね。まあ、これは私何を意味してか分かんないんですが、とにかく何か知らない、わけの分かんないことでこの宇宙ができたんですよ。それには神様関係しませんでした。だから神様いらないんですよ。って、まあ、そういうことなんですけどね。はい。ほら、順序から言ったらですね、ビッグバンが始まる前に大膨張、ね、フラストレーションって言いますね。それがあった。まあ、それをですね、想像して描いた絵です。でもこれはね、誰だって描けるような絵ですけどね。はい、これはね、やっぱりそのビッグバンのその始めのところ。ここ一番、ここがね、先ほど言ったその得意点。ね。で、ここにですね、宇宙の全部の質量が集まって、そして無限大の質量になるとかなんだが、でもこの無限大がいやらしいから、それをなくするために、虚数の時間を入れてなんて、まあそんなことしてですね、なんかスムースになるようにっていうわけですけど。まあでも結局、ここに書いてる絵もですね、まあここからの爆発が始まって、だんだん、宇宙が広がっていったんだっていうわけですけど、これもね、ありきたりの絵でですね、なんかさっぱりこう、何が何だかわからない絵であるわけです。うん。これはですね、広がっていく途中でもってですね、こういうところにこの星がたくさん出来始めた、そういうことの想像した図です。ね。それからこの、たくさん集まって、ここにその星が出来始めたと。で、これが、星がたくさん出来始めながら宇宙にずっと広がっていった。まあ、広がりに従ってやっぱり距離と距離の間が広がってくるわけですからね。もう遠くなるわけですよね。そしてやがてそれがずっと広がっていった時ですよ。たくさん集まった星が、まあ、渦巻き状の、まあ私たち銀河という言葉を使いますけれども、渦巻き状の星の集団になって、ね、そして何億年も経ってる間に、その星の集団と別の星の集団が何か知らないぶつかって、ね、そしてまあまた新しい何ができてカニができて、まあそういうそのいろんなシナリオを、まあ彼らはですね、どうしてもそれがあったんだとこうなるわけです。まあこれは現在私たちが持っている望遠鏡でですね、見ることもできる一番遠くの星です。うん、まあディープスペースなんてね、遠くにあるまあ宇宙空間っていうような言葉を使いますけどもね、まあこれは一つ一つがみんなこれ星ですけどね。うん、だって小さい星がありますね。小さい星ほどまあ大体遠いと考えられます。そうですね。ずっと遠いとこ行くとですね、単に光っている一つの星の足にですね、まあ、これなんかそうですかね。こう、長広い星の塊の銀河になっている、そういうものもあるんです。宇宙の中にはですね。うん、まあこれがとにかく今我々が望遠鏡で見ることのできる一番遠いところを、まあ、写真に撮ったものです。 まあこれ多分ビッグバンカーの後かなんかの絵だと思いますね。でも結局こういう絵を描いて、そして、宇宙は神様なしでも始まりましたっていうようなことを、まあ彼らは言うわけです。これなんかもそうですね。やっぱり、まあ、宇宙が広がっていく、まあその様子であるわけです。はい。まあ簡単なその絵だけ見せましたけどね。なんて言いましょうか。あまり、まあ、説得力がないと言っても科学者が言ってるんだからと言って信じてしまう人がいるわけですけどもね。なんか我々の常識と言いましょうか。ね、納得のいく神様がお作りになった宇宙、創造ということを信ずること、それに頼ることのできる我々にとってはなんかナンセンスな物語であるわけです。彼らの言ってることはですね。でもですね、まあ、彼らも真面目にやってるわけですからね。まあ、バカにはしないですよ。まあ、聞いて差し上げなくちゃいけないと思うんですが。でも、実際私たちが住んでるこの世界、これをですね、神様がお作りになった。これは聖書の創世記に書かれてますが。それを、まあ、明日はですね、一日一日、もう少し詳しく見てみようと思ってます、ね。私がはっきり申し上げたいことはですね、たとえ、どんな白衣の、ピカピカの白衣を着た方がおっしゃったとしても、どういう偉そうな顔をした方々がおっしゃったとしても、まあ決して私はそういう方々をバカにして言うわけじゃないですけどね。でも、どういう方がおっしゃったとしても、我々が聖書の中から信ずることのできる神様、この素晴らしい神様をですね、我々から引き裂いて取ってしまうような、そういうことをできる人は誰もいないということ。つまり、我々が信ずるに至る、我々が信じて、寄りかかって、全くもう全てを捧げて、そしてもう、なんですが、もうそれで最高と感じる、そういうお方が、聖書の神様であって、その方が我々の創造主であって、その方が我々の味方であって、我々のために善、義、愛、それを我々に与えてくださる、そのことをしてくださるお方である。こういう素晴らしいことがあるだろうか。と考えたらですね、それ以外のことに耳を貸したり目を向けたりする必要は全然ない。そういうことに耳を貸す必要は全然ないということを覚えていただきたい、まあ、そのことを私は今日皆さん方に申し上げたいと思っているわけであります。夏になると夏季聖書学校、子どもたち集めて聖書のいろんなあれやる集まりがあるんですがね、去年一昨年でしたかね、東北地方で震災のあったところで夏季聖書学校やりました。その時ですね、子供たちの前で女の先生でしたけどね、さあ皆さん、神様はなぜこの素晴らしい世界をお作りになったんでしょうかと言ってね、まあ子供たちに話をし始めました。だからね、なぜ神様はこんな素晴らしい世界をお作りになって、その上に私たちをお作りになったんでしょうか。そしたらね、子供たちがみんなはいはいはいって言いましたよ。いろいろ答えが出ました。一人の女の子はこう言いました。先生の質問はですよ、なぜ神様はこの世界を、この世界をお作りになったのは聖書ではイエス様だって書いてますけどね、なぜイエス様は私たちをこの世界をお作りになったんでしょうね。その答えでいろんな答えがあった中で一人の女の子がはいと言って言った答え、はい、その女の子が言った答えはこうでした。イエス様はね、お友達が欲しかったの。お友達が欲しかったから私たちを作ったの。これ最高の答えですね。そう思いましたね。そうなんです。私たちの神様は生きておられるお友達、我々の最愛のお方であるんです。ぜひそのことを皆さん方覚えていただきたいと思うんです。今晩のお話、これで終わりです。ありがとうございました。